10月に入りました。昨日は結構こうひんやりとした一日でしたけれども、10月になって今日2日目は少しまた気温が上がったりします。そんな寒暖の差がこの頃感じられますけれども、どうぞ皆さん体調が守られますように。ようこそ市街教会の礼拝に集いくださいました。さて、今日の福音書の書き出し、出だしは私どもの耳に焼き付くような一言で始まっております。つまずきは避けられない、つまずきは避けられない。この言葉につまずきそうであります。つまずきは避けられない。でもこれは私どもの人生の歩みの前提のような言葉でございます。イエス様は私どもにその前提を今朝語っておられます。つまずきというのはどうしても避けられませんから、なおのことイエス様の言葉は私どもに意義深く深く聞こえてまいります。イエス様の言葉でつまずきをしないよう、それをうまく避けよう避けようと思ってもそうはいかない。生きている限り私たちは何かにつまずく、あるいは誰かを私たちはつまずかせてしまうのであります。信仰を持てばそうした悩みから、そして苦しみから解放されるのではないか、まあ、そうした期待を持って教会の門を叩いた方も多いと思います。確かに信仰によって悩みが解決するということが起こりますけれども、それでその後からも全くつまずき悩みがなくなるのかといえばそういうことはありません。信仰を持って生活をしておりましても、またいつかつまずきを経験しますし、それに思い悩み苦しむのが私たちであります。つまずきは避けられないのです。空気中に漂う、うようよしている無数のばい菌のように、つまずきというのはこの世に至るところに蔓延しております。まあ、このばい菌に例えるというのはあまり褒められたものではないかとは思うんですが、まあ、つまずきを今日は、まあ、ばい菌に例えることをお許しください。ばい菌に例えるならば、その時私たちの信仰はばい菌をやっつける薬なのでしょうか。信仰は私たちがつまずきそうになった時それを防いでくれるのでしょうか。先ほども言ったように信仰を持っていてもつまずくのです。信仰がありとあらゆるつまずきを取り除いてくれる、信仰さえあればつまずくことはない、そう思いたいところだけれども、そうではないのです。それは違うのです。けれども信仰があるゆえにつまずきにくくしてくれる、信仰によって転びにくくなるということは言えるでありましょう。ちょうど健康の人が丈夫な体を持っているように、信仰によって私たちは霊的に強くなれるのです。まあ、心が強くなるというよりも霊的に強くなる、まあ、そういう言い方をしたいと思います。また 健康な人であっても時には風邪をひいたりいたしますよね。そして、体調を崩すんですけども、どんなにしっかりとした信仰を持っていてもやっぱりつまずきは避けられないのであります。それが今日の福音書が私たちに告げている一つのメッセージです。健康で丈夫な人は、病気になっても比較的回復が早いです。それと同じように私たちが霊的に強くなれば、つまずいても立ち直りが早い、そういうことは言えるはずであります。信仰を持って生きる、信じて生きるという生き方は霊的な体力を強められる、こういうふうに言うことができるでありましょう。先ほども言いましたが、心が強くなるというのとはちょっと区別をしたいなというふうに思います。そんなに私たちこの性格とかですね、いつも思っていることをコロッと変えられるわけではありませんので、心が強くなるということではないんですけど、霊的に強くなるとはつまずいて砕け散ってしまった心を信仰によって神様に委ねてしまう、こういうことがずうずうしくもできるようになる、これが霊的な体力であります。このことは必ずしも私どもが信仰を持って生きる目的なのではありませんが、神様を信じて生きるということはそのような恵みをたくさんいただけるのであります。最近の新学生は読むのかどうか分かりませんが、私の時代よく読まれた本にポール・トゥルニエというスイスの心理療法、精神科医の方が書いた本がありました。そのポール・トゥルニエが書いた強い人弱い人という本があります。この本の中でトゥルニエが信仰をですね、信仰を持って生きるとはどういうことかというのを一つの例えを用いてお話ししてくれているんですが、グライダーで空を飛ぶこと、信仰を持って生きることをグライダーで空を飛ぶこと、それに例えているんですね。グライダーに乗って飛んでいるようなこと、それが信仰を持って生きることなのだ。彼はこういうふうに言います。信仰というものは本当に強い力なのであり、空気より重いグライダーを支えることもできる上昇気流のようなものである。皆さんご存知のようにグライダーというのは風に乗って飛ぶ飛行機ですよね。このエンジンを積んでいない風だけで飛ぶ飛行機、信仰を持っているというのは本当に強い力なんであり、空気よりもずっとずっと重いグライダーを支える上昇気流のようなもの、それに例えているのであります。イエス様の言葉を信仰を持って受け止める、今日の御言葉も信仰を持って受け止める、これはつまずきを上昇気流としていくということなのであります。グライダーですから自分のエンジンというものは馬力で空を飛んでいるわけではありません。信仰の上昇気流で下から支えられて私たちは生きている、こういうことを教えてくれたのであります。さて今日の福音書の方に戻っていきたいんでありますが、イエス様という方は本当に辛辣な方であります。辛辣なお話をいっぱい例え話でもなさります。もうそれは皆さんもいろんな 時にこう感じていらっしゃると思いますが、今日もやっぱりそうですよね。弟子たちに対して非常に辛辣な大げさな言い方をしております。そのまま受け止めると本当にショッキングな言葉ではないですか。つまずきをもたらす者は首に引き薄をかけられて海に投げ込まれてしまうがよい。引き薄っていうのはそばを引く時 の、 今でもそうですけど、とても 一人では抱えきれないような大きな石ですよね。それを首に引っ掛けて海に投げ込まれた方がいいという言い方をイエス様はしていらっしゃる。でこのような言葉を聞かされて弟子たちはどう反応したのかと言いますと、イエス様は俺たちに信仰が弱いなということを教えているんだ、だから強い信仰を持てってきっと言っているんだろうと、こういうふうに弟子たちは考えたわけであります。そこで弟子たちはイエス様に尋ねました。先生、私どもの信仰をアップしてください、増してください、増やしてください。弟子たちはこの時信仰を大きい小さい、こういう計りで考えたわけであります。量を問題にしたんであります。 あたかも信仰がですね、計りに乗っけたらそれで量が測れるようなものに例えて考えたわけであります。信仰の弱さ強さ大きさ小ささ、これを問題にしたんですね。でもこの受け止め方って全然変じゃありません。私どももそういうスケール測りで測ったような見方をしょっちゅういたしますから、私どもも違わない、こんなふうに考えます。しかしイエス様はここで意外な答えをしたんであります。もしからし種一粒ほどの信仰があれば、本当に先ほど榎本さんが子供たちにお話した本当に小さなからし種一粒だけの大きさの信仰があれば、近くに植わった桑の木に対して抜け出して海に入れと言ったら必ずそうなる、こういうお話をしたのであります。これもまた本当に大げさなと言いますか、誇張したイエス様らしい言い方になっています。信仰の強さ信仰の弱さを問題にした弟子たちに対してイエス様はそうした量的な比較を退けたんであります。違うということを言ったんであります。からし種一粒のマスタードの一粒の信仰、それでいい、大きさではない、信仰とは大きさではなくてあるかないか、あるかないか、からし種ほどで構わない、信仰があれば常識では考えられないようなことが起こりうる、このように主は私たちに教えておられます。町の小さな公園でお父さんとちっちゃな子供が遊んでいました。子供は男の子なんですけど、高いところによじ登るのが大好きですよね。でそこに乗っかってはピョンと飛び降りて地面の上に飛び降りる、まあそんなことをして遊びます。でお父さんもそれをこう見ているわけです。でお父さんもですね、子供に対しては教育的な配慮をいたしますから、最初は本当に低いところからピョンとこう飛び降りるっていうことをやってたんだけど、いろいろこう公園を見渡してですね、あそこの方がもうちょっと高いなと思って、じゃああっち行こう、今度はもう少し高いところから飛んでみようかなんて言って、子供をこう促してですね、少し高いところからジャンプする。そうすると今度また別のところを見つけて、子供と背丈が同じぐらいの高さのところにこう連れていく、こっからジャンプしてみようか。で子供はそこに乗っかるんですが、お父さんがこう乗っけたのかも分かります。そしてパッと見下ろした時にあまりにも高いもんだから足がすくんじゃうんです。お父さんは子供のところから一歩二歩三歩 離れていくんです。そうすると子供がお父さん怖いよ泣き叫び始めるんであります。まあ、そこまでは親のいたずらのような、まあ、教育的とはいえ、子供にこうチャレンジさせようと、まあ、こんな遊び半分にやっていたわけですけど、その時にお父さんがですね、少し離れたところから、大丈夫だよ、そこから飛び降りてごらん、パパが受け止めてあげるから、こう言って子供にジャンプしてごらんというふうに促しました。すると子供はお父さんの方へ身を投げ出して倒れ込んで、お父さんの胸の中に飛び込んでいったのであります。経験したことのない高さから飛び降りるのは怖い、危険、やっちゃいけない。小さな男の子も本能的に分かっている。だから飛び降りようとはしない。今そこにお父さんが、大丈夫、受け止めてあげるから飛び降りてごらん、こう言った。もしこの時この男の子がお父さんに対する信頼を持っていなかったら、いやお父さんきっと受け止めてくれないだろうなんていうふうに思ったら、絶対この子は飛び降りようとはしません。けれどもお父さんの大丈夫だよ、飛び降りてごらん、この言葉を信じたから、男の子は一人ではできないことができたのであります。親の言葉を信じて行動することで、この子はできないことができたのです。不可能が可能になったのであります。今お話ししたことは、私たちの信仰、私たちと信仰で結ばれている神様の関係をそのまま言い表しています。一人では飛べないけれど、神様の言葉を信じることで飛べるのです。先ほどのトゥルニエの言葉で言うならば、信仰が上昇気流となって支えて私たちを飛び立たせてくれるのであります。それぞれ皆さん、これまで歩んでこられた人生を振り返ってみたときに、人はいろんな振り返り方をすると思います。嫌なことばかりだった、つらい経験ばかりが頭に残っている、まあ、こんなふうに思われる方もいらっしゃると思います。まあ、そういうものだと思います。だってつまずきは避けられないのですから。しかし今キリストと共に生きる人生を私たちが自分のものとした時、信仰が上昇気流となって私たちの人生の見方がガラッと変えることができるのです。上昇気流によって、そうしたつらい一つ一つがむしろ感謝することと受け止めることができるようになるのです。もしそういうふうに受け止めることができたのは、本当にそれは素晴らしいことだと思います。天地創造のお話を読むと、神様から私という命を与えられたこと、すべて作られたものが神様によって生み出され、すべてが良しとされた、すべてが神様の祝福をいただいている、こういうふうにあの物語の中には書いてあります。もうすでに生まれた時から、人生の出発点から神様は私たちを祝福をしてくださっているのであります。その祝福は今に至るまでずっと続いています。 先ほどお読みいただいた旧約聖書、聞き慣れない旧約聖書の預言書でしたね、ハバクク書。そのハバクク書の2章4節の言葉を皆さんよくもう一度聞いてください。神に従う人は信仰によって生きる。神に従う人は信仰によって生きる。何気ない聞き慣れた旧約聖書の一言なんですが、パウロとマルチン・ルターという二人のフィルターをくぐ、この言葉がくぐった時に、やがてこの言葉が世界の歴史を大きく変えたのであります。皆さんもご存知のこのパウロ、イエス・キリストの言葉を伝えた、キリスト教信仰の伝道者であります。そしてルーテル教会の生みの親でもあるマルティン・ルター、このキリスト教の二人の信仰の巨人が、このハバクク書の2章4節の一言に釘付けになったんであります。ハバクク書たった3章ペラペラとめくったらそれでおしまいという小さな預言書、目立ちませんし、まあマイナーなイザヤ書とかエレミヤ書なんかと比べると本当に目立たないんですが、パウロはですね、このハバクク書の2章4節の言葉に目が止まったんであります。膨大な旧約聖書の言葉の中からこれを見つけ出して、そしてこの言葉をローマの教会の人たちに宛てて書いた手紙で引用しました。それからおよそ1500年後、パウロが引用したこのローマの手紙の中のハバクク書の言葉に、ルターがやはり釘付けになったのでありました。当時ルターはビッテンベルグ大学の神学者として、同じ町の中にある修道院のタワー塔のところにあったといわれる研究室、仕事場ですね、そこで聖書の研究をしておられたようであります。いわゆる塔の体験という出来事がここで起こりました。日本語では少し、言い方が違っているんですが、この神に従う人の部分がローマ書の中では正しいものという言い方になっております。同じです。正しいものは信仰によって生きる。これは世界の歴史を動かした言葉であります。からし種一粒ほどの信仰があれば、桑の木が海の中に入って根を下ろすとイエス様は教えました。からし種一粒の信仰で想像を超えたことが起きる。ハバクク書2章4節の短い一節の言葉、からし種の一粒の御言葉によって人間の歴史が大きく動いたのでありました。それこそイエス様がお話になった桑の木が海に根を下ろす程度どころか、はるかにそれよりも大きな想像を絶することがこの御言葉で起こったのでありました。祈りましょう。主なる神様、私たちに信仰を与えてくださりありがとうございます。けれども罪によって心を苛まれる私たちは、信仰の力を小さく過小評価してしまいます。あなたが私たちにお与えくださった信仰の賜物、どうかこれをもっともっと私たちが活用して、あなたを信じて、 私たちの思いを超えた大きなあなたの御業を起こしてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。